おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さてさて、2024年4月です。新年度が始まりましたよと。うちの娘も一つ進級して年中さんになりましたね。そんぐらいかな、新年度感じるのは。あと会社の業務がもう年度替わり、今の会社に勤めてまだ1年経ってないので年度替わりの業務がものすごくてですね、いやちょっと今かなりてんてこまいになってますけれども、この新年度忙しいもあるし、で頭痛、この時期ね、毎年春は結構調子崩すんですけど、今年の頭痛はまあひどくって、あんまりそういう話ね、ネガティブになるからしたくないんですけども、まあまあひどかったですと。でちょっと良くなってきたかな、でもここ数日はいい。で先週ダメだったけど今週また、ちょっと良くなってるスパンが大きくなってきてるので、そろそろこの、悪い頭痛も減ってくるかなと思ってます。で花粉も少し収まり気味になってきてるでしょう。まだ結構飛んでるか、ヒノキの花粉がね今結構飛んでますけど、あとはあれですよ、黄砂、これがあかんね。この間ちょっと甘く見すぎて、多分吸い込みすぎちゃったんでしょうね。外にいる時間長かったみたいで2日ぐらい寝込みました。で肌もボロボロになって、これは黄砂は発汗でね、対応の仕様もないしね、ようわからんけど PM2.5 とかともあるんやろうか、なんかもうよくわかんないですけど、マスクねしっかり着用するっていうのと、もうできるだけ外に出ない、お花見とかしたいけど今もう満開ですよ東京桜。いやめっちゃ見に行きたいけど、まあ今日ね、あいにくの雨なんですけども、収録してる時は、いやすごい咲いてたもんな昨日も。まあそれでもちょっと体調はしっかりと優先していきたいなというところで、4月の目標としてはその体調をちゃんと整えるというか、措置を優先させることと、あとはこう体調がどうしても悪くなってしまう時っていうのがね、どうしても訪れるから、まあ、それを見越してできることは早めにやるとか、短い時間でギュッとこう集中してやるとか、まあ、そういうことはしていきたいななんてことを思っております。これが4月の抱負です。はい、ということで、この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。どうぞ今日も最後までよろしくお願いいたします。皆さんは新年度の目標立てられましたでしょうか？翔平は新年度っていうのはあんまりこう気にしたことはあんまりない方だと思うんですよね。で新年度入ったから何っていうこともないんですけれども、まあ、今年は何やろうな、ちゃんと目標というか、まあ、このたまたまそういう機会だったのかな。区切りって1年に何回かあるじゃないですか、ね、誕生日だとか、まあ、この番組やったら番組のスタートの記念が8月ですけれども、あとまあ新年ね1月1日、まあ、この辺の区切りっていろいろあると思うんですけれども、なんか今回はこの4月入って、まあ、新年度ということで、まあ、新年度っていうことと、あとその3月とかもね結構体調崩したりとかしたこともあって、作業はできないけど考える機会っていうのが多かったんですよ。でこれからのコーヒー沼のコーヒー沼で泥遊びやとか、私翔平の発信活動だったりだとか、まあ、そういったところをどういうふうに考えていくんだろうとかいうことをね、まあよう考えまして、あとプラス、なんていうかなまあいいや、本編聞いてもらおうか、ちょっといろいろ考えるところがあったんで、ね、聞いてほしいなと思って、はい、皆さんにぜひご意見伺いたいななんてことも思っております。ではでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。いやまあね、番組始めてから、何かやり始めてみたりだとか、いろんなこと増やしてみたり、もしくはうまくいかなくてやめる時があったりだとか、いろいろ試行錯誤しながらもう、3年と 何ヶ月や8ヶ月8月から始めてるからね、経つんですよね、でそういったことをやっていくうちに、まあ、大体僕これ前にも話したことあるかもしれないんですけども、自分の中のこう芯みたいなものがあって、こういう風に進んでいきたいみたいなのがあったとしたら、その周りを大体ぐるぐるぐるぐる回るんですよ、まあ、もしかしたら真ん中の芯がブレてるかもしれないけど、まあ、とはいえやっぱりその個人の自分自身の個性とかパーソナリティ的な性格的な部分とかってそんなに大きく変わらないので、まあ、大枠この真ん中の軸みたいなのがあって、でこうぐるぐるぐるぐるこう回るんですよ。ある時はこれがうまくいく、でもあっちはうまくいかへんみたいなのを繰り返して、で何かに気づいて、あこれって前の時もあれやったやん、でこれってこういう時は昔こうやったから、でこういう風にやったらうまくいったから今回もこうしてみようかとかいうのをなんか繰り返し繰り返しやっていくうちに、こう自分の軸の周りをぐるぐる回りながらも上に上がっていってるイメージね、螺旋階段を上に上がっていってる。だから視座はちょっと高くなっていってるとは思うんですけど、まあなんかそういうイメージでこの発信活動ももう、そうね、そのブログとか書き始めた頃から言ったら丸4年以上やらせていただいております。そういえば今日4月の、6日に収録をしてるんですけれども、上野の松坂屋さんでねコーヒーのフェスがあります。これはカフェスナップさんが主催されるやつですけども、去年は、また違 う会社ね、コーヒートリップっていうのを、大阪のイベント会社のね浅田さんっていう方が、やられて、でそこに僕も呼んでもらって、松坂屋ですよ、松坂屋に呼んでもらって、あのおしゃべりをする、ね、コーヒーの人、コーヒーのおしゃべりの人っていうことで呼んでもらってブースでしゃべるっていうことをやらせていただいた、みたいなこともあってね、これはもう発信を始めた当初は考えられなかった、そんな世界線、まあ、なったらいいなぐらいに思ってたかもしれないけど、すごいじゃないですか、客観的に見てそんな松坂屋で喋るイベント祭事で喋るって結構すごいことだと僕は思うんですね、でなんか PR の案件やったりだとか、去年は Amazon さん、カリタさんに呼んでもらったし、まあ、いろんなところからお話をいただけるっていうのは本当にありがたい話だし、自分も成長してるから、誰かのために役に立ってるから、そういう風になってきたんやなっていう風に思うんですけど、なんかね去年下半期って僕コーヒー楽しめてたかなって思って、下半期なんか、まあ、特にあのカフリさんとかとも親しくさせていただき始めた頃かな、この頃結構いろんな変化があって、もう会社で、まあ、ちょっと移動があったりもあったし、何かと変化があった時期で、なんかもっとこうせなあかんとか、自分の中でコーヒーに対してのなんか、難しく考えてしまうところがすごく増えた気がします。でそれは自分が勉強したくって、コーヒーについて勉強したいし、もっと、まあ、自分はバリスタではないけれども、それこそバリスタに負けない、その一般のって言ったらおかしいな、コーヒー屋さんでコーヒーを入れてる人たちと負けないぐらいの技術と知識は身につけたいって今も思ってます、で、まあ、できるだけそういう知識とかも捉えつつ、あとはこうビジネスにしていかなければいけない部分とかもね、やっぱりお金も稼がなきゃいけないところはあるんですよ。そこのところも考えたりとか、まあこれ一番苦手な部分ですね、まあ、あのマネタイズっていうお金にするのが下手、翔平さんは商売気がなさすぎますねってね言われるから苦手な部分やと思うけども、でも苦手って言ってたらさ、僕はこの活動をずっと続けていきたいし、活動を続けていくとか大きくしていくっていうんやったら、やっぱお金って絶対必要なんですよ、あくまでもお金はツールとして捉えてるけど、そのツールっていうのは、ちゃんと持ってないと、とかうまく回すっていうことができないと、やりたいことができない、 ことになっちゃうからね、うん、だからそういうところもしっかり考えながら、ただただもうなんか趣味で喋り続ける部分もまああるかもしれないけどでもやっぱりこうちゃんとそこも考えてやっていきたいなっていうので、いろいろやってますまあ、ちなみにお金の話で言うと、まあ、僕はもともとシェフをやってて、でマネジメントとかもやってたりとかした関係で、今はちょっと古民家カフェの再生プロジェクトだったりだとかいうところで、まあ、そのカフェの部門、カフェの部門、変なイントネーション、カフェ、カフェの部門をカフェの部門をね、食べ物とかランチとかで飲み物もちろんね、コーヒーだけじゃなくっていろんなドリンク、アレンジドリンクとかも含めて、こう提案してあげるコンサルティングとかアドバイザーみたいな仕事っていうのを少しずついただけるようになってきたりとかして、ここもやっぱり、前職でやっていたところだとはいえ、うん、一人でやるの初めてやし、クライアントに合わせてこう、ね、いろいろしていかなきゃいけないところやから、うん、まあ、初めてのことっていうのをいっぱいしました、昨年下半期、うん、でこの下半期の負荷のかけ方が、うん、あんまり良くなかったかもしれないと。もちろんすごく身にはなったし、で、うん、良かったこともたくさんあったんだけど、結局悪かったなっていう、まあ、失敗したなっていう部分も結構ある。あんまりそこは詳しく言えないんだけど、うん、まあ、こういう失敗体験ってすごく大事で、うん、なんで失敗したのかとか、成功体験ってさ、気持ち的にはやった、成功したぜって、次も頑張ろうってポジティブにはなりやすいかもしれないけど、でも結局なんでそれが成功したかって、他のところに行った時に絶対また成功するとは限らないわけね。だけど失敗っていうのは、同じことやったら失敗するでっていう理由が明確で、うん、なんで失敗したかの全部 100% を紐解くことは難しいかもしれないけど、でもこれって他のパターンでも同じように失敗しちゃうよねっていうファクトっていうのはいっぱい見つけられるわけじゃないですか。それを今回見ることができたっていうか、もう身をもって経験することができたから、まあ、それは次に生かそうとかね、いろいろ思ってるね、まあ、結局だからそこで苦しんじゃった部分はあって、まあ、おそらくそういう精神的な、まあ、肉体的なもあるかもしれないけど、苦しんだ部分、難しかった部分っていうのがこの放送配信にも出てて、頻度減ったじゃないですかこれはね、頻度が減ったのはね、もう忙しかったの、忙しかったし、環境が変わると、まあこれも前言ったけど、ルーティン化されてないんだよね、ちゃんとね、うん、だから本当にこの放送配信をルーティン化したいんだったら、マジでこれをね、一つ絶対にやるんだって言って頑張らないとダメな部分だと思うんだけど、ただ、コーヒー沼で泥遊びに関しては今1週間に1回のペースっていうのが割と僕の中では心地よくなってきたんですよね、うん、だからこの1週間に1回ペース、まあ、もしくは1回2回くらいかなのペースをやっていく、あとは今年立てた目標としていろんな方とコラボをしていくっていうのはやっていきたいなと思っているので、うん、そこのところは引き続きね、うん、頑張ってやっていこうと思っております。なんかちょっと話が横道にそれた感があるんですけど、今日何の話がしたいかって言ったら、昨年下半期はしんどかったよと下半期、昨年下半期っていうか、あれ、うん、まあ先月、先々月も全然しんどかったんですけど、うん、なんかこうちゃんとね、出口が見えたんですよ、僕の中では、うん、でそのぐらいになった時にちょっと振り返ってみると、ああ、この過去半年、8ヶ月ぐらいかな、半年とかはコーヒーちゃんと楽しめてたかな、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つっていう歌い文句でやってるんです、この番組は自分がコーヒー楽しめてないんじゃないか。だってさ、もう楽しくってみんなに伝えたいことがこう溢れ出してくるわけですね何これ、なんか変な感じになってきたな。いや、でも本当に溢れ出してくるんですよ、もう喋りたいってなるの。うん、喋り出したら喋ることバンバン出てくるんだけど、でもそれでもやっぱりこう喋りたいってなるんですよ、楽しいと、うん、なんか去年は喋りたいこといっぱいあるんだけどな、ネタいっぱいあるんだけどな、だけどなんかしんどくて、うまく、しんどくてじゃない、忙しくって、まあこれも言い訳か、うん、なんだかんだ収録をしなかったです、うん、っていうことが多かったんだよね。 まあ、今もちょっとそうよ。先週先々週喋れることなんていくらでもあったけれども、別に毎日配信してるわけではない。これは熱量の問題もあるかもしれないけど、じゃあその熱量ってどこから来るのって言ったら、喋りたい、みんなに伝えたいって、これ絶対役に立つ。みんながもう今あの目の前にいるリスナーさんのことを毎日やっぱ思い浮かべて喋るわけですよ。こういう収録をするときっていうのは、あのあれですよ、一人で喋ってんだからね僕は一人で画面に向かって音声収録ソフトの波形を見ながら喋ってるんですよ毎回一人孤独に一人で喋って一人で笑ってるんですよ、うん、けどリスナーさんがいると、うん、で聞いてくれてる人がいる、笑ってくれるかな、うん、その人の役に立つかな、その人が今日コーヒーをちょっとでも美味しく飲んでくれるかなっていうことを思って収録するわけですね。ここのところが、うん、おざなりになっていたような気もするし、じゃあそもそもなんで、あれは全く忘れたわけじゃないけどね、オープニングの口上で言ってるから、うん、けどなんかこう弱かったし、そこのところを紐解いていくと、なんでって言ったら、僕自身がちゃんと楽しめてなかったんじゃないかな。楽しいんですよ、もちろん、もちろん楽しいです。あのインスタとか見てもらってる方、インスタ X スレッズ発信してますけど、まあ、スレッズはちょっとあんまりしてないな最近、うん、まあ見てもらったら分かる通り楽しいっす、うん、墨田コーヒーフェスティバルの時とかも楽しかったなあれ、うん、でそういうところにさ、今までは経験してこなかったような、ところでも、コーヒーのことをいろいろやらせてもらったりとかして、うん、楽しいこといっぱいあるんです、うん、けどその熱がこううまくこう出せてないとか、 うまく燃やせてない感じ、ね、ざっくりやな、またね、毎回そうなんや。結局僕ってそういう抽象的な部分があるっていうか、言語化って必要みたいなもうわーってなってバーンってなるやんみたいなさ、うん、まあその分こうやって声で伝えてる分、熱量だけは伝わるのかなと思いますけど、うん、まあだから僕の中ではそこの燃え方がね、なんかうまく燃えてなかった、不完全燃焼感もあったと思うし、自分自身が楽しめてなかった部分とかもあると思うし、まあわざわざ何かに例える必要もないと思うので、こんぐらいにしておきますけど、うん、そんな感じで、まあ、僕の中ではね、皆さんどう思ってたか分かんないんですけど、ちょっとほんまにもっと楽しめるはずっていうのに、うん、やっと最近また戻ってこれたかな。まあ、これも最初に言いました。最初に言いましたっけ、僕。なんかぐるぐる回ってる感じね。うん、まあ、何年かに一回こういうことってあるんです。うん、で、うん、で、そこに戻ってこれたきっかけもやっぱりコーヒーだし、コーヒーのこと考えて考えて、やっぱりもっとコーヒー楽しみたい。まあ、難しいこともいっぱいあるんですよ。難しいこといっぱい勉強し始めたから、で、あの周りの人たちもなんか難しいこと言う人いっぱいおるんですよ。直接話聞いたとかじゃなくてね、そういう発信をいっぱい見たりとかね、プロの人たちって本当すごいなって思うんだけれども、まあそこばっかりじゃないよと、コーヒーの本当に自由ないろんな楽しみ方があるっていうこととか、うん、コーヒーを美味しく飲むために、もう絶対これが正解っていうものはないですし、うんうん、なんだかんだ言って、うん、ちゃんとコーヒーと向き合ってっていうな、そんなあれよ、そのクソ真面目にコーヒーに対してその真剣にもうなんか精神統一してとかそういう話をしてるんじゃなくって、コーヒーってものとさ、自分とコーヒーの関係について考えてさ、うん、楽しい方がいいよなって思ったんです、うん、難しいことを勉強することによって楽しくなるんやったらいい、うん、難しいことを勉強しすぎて頭でっかちになったりだとか、なんか固くなになってしまうとすごくもったいない感じもあるなって思って、あれよ、それがなんかどれぐらいの度合いかっていうのって人によって違うから、もう難しいことガンガンガンガン追求して研究者タイプの人とかだともうそれが楽しいっていうやったらもうそれで全然いいんですけれども、じゃあ僕はどの位置にいるのかなって、うん、まあほらどっちつかずじゃないですか僕って僕ってフラフラしてるんですよてか欲張りなんですね。あれも欲しいしこれも欲しいしっていうね。だからめっちゃ難しい話とか科学的な話とかも大好きなんですけれども、そうじゃなくってもうなんかほんまに適当にやってるコーヒーやったりとかも、それで美味しいとか、もう雰囲気美味しいとかさ、うん、なんかおしゃれなカフェやったらいいよねとかさ、もうそんなんで全然いい部分もあるし、でも自分が本当に大事にしたい部分っていうのは多分もっと人とのつながりだったりだとか、うん、その飲食店 やったりとかコーヒー生産に関わってる人たちのにおいてね、つながりだとか感情だとか、まあ、そういった部分をなんかちゃんと大切にしていく、なあなあでやらないとかいうところはやりたいなと思うし、だからそこのね自分の芯の部分がね、まあ、ずっと思ってたんです。なんか僕ずっとブレてるなって思ってたけど、何がっていうのがねうまく説明できなかったんですけれども、で今もきっとうまくは説明できないんですけれども、コーヒーをちゃんと楽しむっていうこと、毎日のコーヒーが楽しくなる、コーヒーを入れることが楽しみになるっていうのが、飲むことが楽しみになるっていうのが、やっぱり一番僕の中では大事なんだなって、生活の中でコーヒーってこんなに大きなところを占めてたんだって、しばらくだいぶ適当でしたから、適当に入れても美味しいとか言いながらさ、適当に入れたコーヒーに対してああダメやなとか言ってさ、勝手になんか値踏みしちゃったりとかしてたところは本当に良くなかったなって思うんですよね。いやーね、僕からコーヒー取ったらダメですわ、ほんまに。コーヒーと、自分らしいコーヒーとの向き合い方みたいなのね、またいろいろ考えながら発信とかもしていきたいと思いますし、きっとそれは皆さんが、まあ、参考にしていただく程度かもしれないけど、美味しくお家でコーヒーを飲むとかコーヒータイムを過ごすっていうことに、役に立つと思いますので、そういったことも発信していきたいと思います。はい、なんか取り留めのない話をたくさんしましたけれども、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日のお話面白かったよと思っていただけた方は番組のフォロー、そして拡散、よろしくお願いいたします。現在配信しているいろんなプラットフォームですね、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Listen、などなど、ね、いろんなところで発信しておりますけれども、一部コメントができる機能がついてるねプラットフォームあります。 Spotify と Listen はできますね、そういったところからコメントをいただけたらとっても嬉しいですし、あとは、Instagram とか X の、コメント欄、何かの投稿にコメントやったりとか DM とかも、いつも、大歓迎でございます。どうぞよろしくお願いします。新年度2024年度ですね、はい、また、改めて気合を入れてやっていきたいと思いますので、引き続き聞いていただければ嬉しいです。それではまた次の放送でお会いいたしましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。